ーチャと
ミナモンの
クルメライフ。
6月12日時刻は2時を過ぎました。この放送は東京854クルメラから生放送でお送りしています。おんちゃんとみなもんのクルメライフになります。パーソナリティを務めるのはみなも
ん
と
おんちゃんでございます。この番組は私たち20代女子コンビが平日の真っ昼間からお送りするはちゃめちゃ女子トーク生活番組です。リスナーの皆さんにご紹介したいおすすめのエンタメや知ってるとちょっと得する生活情報、そして映画やドラマ、アイドルで話題の韓国エンタメトークなど盛りだくさんお届けします。
はい、私たちの番組はリスナーの皆様からのお便りもどしどしお待ちしております。
はい、
今週のお便りテーマは
ちょっと先週ね、はい、予告したものと変更しまして、
そうなんですよね、
韓流ドラマですね、
韓流作品、
韓流作品
となっております。
はい、
もちろんそれ以外の普通のお便り、略してふつおたもお待ちしております。
はい、お便りはですね、メールアドレスもしくは FM プラプラというアプリから送ることができます。メールアドレスは854@東京854.com 854@東京854.com、 すべて小文字となります。 FM プラプラのアプリの方からはメッセージという項目から宛先にクルメライフ、もしくはおんちゃんとみなもんのクルメライフと書いていただけますとスムーズに届きます。よろしく
どうぞ。
お、ね、ちょっと早速お便りもいただいたりしてて、
はい、
今日のゲストの方のね、ちょっと期待度が伺えますね。
そうですね、
うん、今日はね、ちょっと我々の番組のゲストとしては、
はい、
初めて呼ぶ業種の方では、
そうですね、
と思うんですけれども、
そうなので私もちょっとワクワク、
ね、
いろいろ聞きたいことが
たくさん
たくさんあるわけですけれども、
はい、はいはいはい、
ということで
早速お呼びしてしまいましょうかね。はい、はい、本日ゲストでいらしていただきました久保園麻里子さんです。
どうもはじめまして、久保園麻里子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします
ありがとう。
久保園さんめっちゃ今日なんか出だし可愛いですね、声
マジで
ちょっと可愛くないですか。
あれあれ、いつも違う
久保園さんっぽくない
あのね、トーンが低いのいつも
あ、いきなりコラーって飛んでくる。
コラーって
なるほど、
失礼しました。
じゃあ今はこうビジネストーンっていうか、
そうですそうです、
もちろんですよ。ビジネストーン
今日はね、本当に前々から、はい、久保園さんが、うん、ラジオが好きで、ちょっと我々のラジオ番組にね出たいとおっしゃってくださって、
嬉しい、
嬉しいですよね、はい、韓流ドラマあるあるについてもめちゃくちゃ語りたいと、う
ん、いやあ、じゃあミナモンに会いたいって言ったんだよ。
あら、嬉しい
嬉しい
あ、おんちゃんは立ってるからもういいって
ピチですピチです、うるさいから
じゃあですね、簡単に、はい、うん、その方のちょっと紹介をですね、私の方からさせていただいてよろしいですか。
ありがとうございます、
よろしくお願いします。
は
い、
久保園麻里子さんなんですけれども、有限会社トリニティサウンド代表取締役、そして音響監督を務めていらっしゃいます。で、こちらトリニティサウンドなんですけれども、うん、
はい、
代表作品たくさんあるんですが一部紹介させていただきます。まずはですね、銀魂シリーズ、
お
ー、そして黒羊シリーズ、
はい、
そしてヘボット、貧乏神が、宇宙兄弟、男子高校生の日常で、いたずらなキスなどなどなんですけれども、
知らない人がいないんじゃないか
いない
よねぐらいの
本当に、ね、だって今
名だたる、
そう、紹介したもの
作品たちですけれども、
全部見させていただいてますもん、
はいはい、
ありがたいですね。
ちょっと個人的に私の、うん、ちょっとびっくりしちゃった作品があって、
はいはい、
パパキスも担当されこうちょっとね、私 BL が好きなので、パパとキスインザダークっていう作品があって、
はいはい、
それもトリニティサウンドで、
めちゃくちゃコアなやつをご存知で、
いやちょっと、ね、コアなものが好きで
私はもうあれですよ、銀魂で育ってるから。
そうだよね、
ありがとうございます。
間違いない、
お世話になっておりましたっていう感じですかね。
確かにそう、お世話になっておりました。
まだね、これからも、
あら、
はい、
ちょっと期待させていただきます。
ぜひぜひよろしくお願いします。
その話はちょっとなんか予告じゃないですけど、しちゃってもいいですか。
そうです、最後に行きますか。
最後にしちゃいますね。
嬉しい、ちょっと楽しみですね、
はい、
絶対みんな嬉しいに違いない。いや、そうなんですよ。で、もともと久保園さんは、
はい、
劇団で女優をやってらっしゃって、
うんうん、
劇団民芸出身の方なんですよ、
はい、
で、吹き替えデビューされたのが、うん、101回目のプロポーズってお聞きしたんですけど、はいはいはい、
そう、初レギュラーが101回目のプロポーズで、は
い、そうでしたよね。
その前が真実っていう、やっぱチェジューちゃん絡みのが多いんですよね。
チェジュー絡みの、
そうですね。
なんだかんだその、うん、あの役者として活動されてた時から、うんうんうん、韓流にはやっぱ縁があったってことですよね。
そうですね。だから昔って声優ってくくりがなかったので、結局舞台女優がちょっと、まあね、言い方失礼ですけどバイトというか、はい、まあ、声のお仕事で、まあ、ちょっと舞台ない時にお金を稼ごうっていう認識だったんですね。そう、
ちなみになんですけど、はいはい、そのお話でおっしゃってたんですけど、うん、自分がこうご自身が出演されてた時は、うん、韓流作品にそこまで興味はなかったっていう風に、
ない、
そこがちょっとびっくりだったんですけど。
そうなんです。あのね、台本もらって V をもらうんですよ、うん、
はいはい、
その時にあのね、家でチェックして、自分の出番のとこチェックしていくんですけど、うんうんうん、すごく嫌な気持ちになるの。
え、なんで
ってなんかもうイライラしちゃって、もうその話数にここ誰か助けてあげなよとか思いながら、
しか
そうそうそう、それでもうなんだろう、うん、収録の時もなんか結構みんな声優とか、うん、
はいはい、
ドーンってなって、
うんうん、
悪役の子とかめちゃくちゃいい子なのに、
ああ
かわいそう
結構キャラがしっかりしてますからね、
そうですね、
韓流のドラマ映画とかっていうのは、
うん、思ってた。
それで、うんうんうん、そのやこうがっつり韓流にはまり始めたのは、うんうんうんうん、やっぱりその音響監督になられてからなんですか。
ですね。
おお、
最初がジャイアントってご存知です。
存じ上げております。
そう、ジャイアント、そう、うん、あそこからなんであれ、ね、母が教えてくれて、
はいはい、
あの面白いのあるって言って、うんうん、でちょっと見たら当時ツタヤみたいな。配信ないから
確かに、そうだ、
そう、借りまくるみたいな。
我々も幼少期はツタヤで、うんうん、あのセーラームーンとかね、いろんなの借りてたもんね。借りましたよ。
そうそうそう、当日で返せば安いからいっぱい借りてこようかなみたいな。
それそれそれだ、
あったあった、
ありましたよね。
そうでしたでした。
でもこのなんか、うんうん、東久留米にも、うんうん、駅前にもともとツタヤがあったんですけど、もう今なくなってしまって。
そうなんだ。
今はねジムになっちゃったりして、
うん、あ、そうですよね。
ツタヤが懐かしいですね。
ツタヤね、ありましたね。
今はもう携帯1個で見れますからね。
そうなんだよ、
配信がね、
サブスク時代なので。
本当ですね、時代です、うん、
え、じゃあそのジャイアントで本格的に韓流作品にハマったっていう感じなんですか。
ハマりましたね。
お、
あとはま真実っていうタイトルやってる時に裏で天国の階段やってて、
チェジュー、
チェジューさん、ね、
間違いなくチェジュー。
もう その辺でチェジューなんですよね。
そうですね、
20年代って。
そうですよね。
そうなんですよね、うん、でそっからはちょっとしばらくお休みで忙しかったので、そうジャイアントの時に思ったんですけど、韓流って片手間に見ちゃいけない、気になるから
寝れなくなるでしょ。
そう、仕事に支障が出るんですよ。
そうなんですよ。うちの父と母ですら言うんですよ、ハンドラは見ちゃダメだよ忙しい時にって。
そうだね、
寝れなくなるから、
うん、寝れない、そう
って言いながら深夜1時に見てます。
いやもうでも
寝なよっつって、
いや気づいて朝だね、
気づいたら朝なんだよ、ね、うん、だよ
そう3時までには、いや違う4時までには。
そう、
韓流作品の良くないところは、うんうんうん、もう次回予告で絶対に気になって寝させてくれないんですよ、うんうん、
あ、
もう、そこで止まるみたいなところ。
本当
そう、わかる、
まさに、うん、あのこれも韓流作品あるあるなんですけど、うんうん、次回予告で必ず、うん、その次回予告に入る直前になんか例えばですけど病室を開けて、うん、こうなんか駆け込んでくるシーン、まるまるって言ったまま、うん、って言った瞬間シーン止まるんですよね。
あ、
そこからあのエンディングが
流れてくる。いい感じで来るんだな、エンディングが。いい音楽がうまいんだと思って。
そう、合いすぎますよね。
いいですね。
音楽とそのもうシーンのマッチ具合がすごくて。
そしてやっぱ音響監督ですよね。
そうなんですよ。
音楽にこう
間違いない。
聞いてしまうところが。
そう、本当にそう。
ね、なんだかね、韓国の方って、はい、日本のドラマって割とわかるんですよ。この辺でこういう曲が来るんだろうな。
はいはいはい、
そう、韓国って斜め上から来るよね。
確かに分かります。
うわーっていう、
そこで来るんだみたいな、
ね、
うん、ありますね。
すごい勉強してます。
なるほど、やっぱし国の差というか、
あるよね、文化の違いが、ね、やっぱドラマでも結構伺えると思うんですけど、私よく聞かれるのが、韓流作品って、ご飯食べるシーン多いよねってよく言われるんですよ。
家族でね食卓を囲んでるシーンは確かに多いかもしれない。
だからなんであんなに食べてるのみたいな、それわざわざシーンに映すのってよく言われるんですけど、あれはね、いわゆる愛情表現なんですよね。
あ、そうなの。
ご飯食べるっていうこと自体が、やっぱりその韓国人は親しいものとするっていう印象的な行為なんですよ。
なるほど。
日本でも別に食事シーンがないわけじゃないけど、これ見よがしにはあんま出さなくないですか。
あ、確かに確かに。
ちょっと映ったりはしても、だからその韓国では食事を通して登場人物同士が会話をして、そこからいろいろなこう発展をしていくっていうのが、
確かに
確かに、として
食卓にさ絶対赤いの多くない。
あ、キムチをはじめ
トッポギだとか和
え物をはじめ、
多いな。あとね、気になるんだけど、日本人は正座して食卓とか、ほら、
はい、
なんで片膝立ててんだろうとか。
あれはですね、
文化
です。あれがちょっとどうしても そこってちょっとなんか文化の差で行儀悪いってちょっと言われがちなんですよ。日本で行儀がいいとされてることと、韓国で行儀のいいとされてることって本当真逆で、ご飯とかも日本は必ず茶碗持つじゃないですか、でちゃんと口に近づける、それが行儀悪いんです。韓国では逆、置く食器は必ず。
そうだよね。あ、で猫背で食べてるよね。
あれが、実は今は結構テーブルに座って食べる文化っていうのがもう浸透してるんですけど、昔韓国はもう座って食べる、こう茶ぶ台、
い
わゆるちゃぶ台みたいな低いテーブルにご飯とかを置いて、みんな片膝立てて食べるっていうのが、あれがあのスタイルによく合ってたんですよ。
あ、そうなんだ。
正座しちゃうとやっぱちょっと高さ絶妙に合わないし疲れちゃうから、片膝立てて食器持たないっていうスタイルが一般的になってます。
そうなんですよ。なんでだろうって思ってて、
思いますよね。
そう思うんだけど、答えを見つけたくないのよね。
知らないままでいた方がいいかなみたいな。
そうもう少し疑問のままでいようみたいな。
そうですよね。
おんちゃんが今かっさらっていきましたけど質問もかっさらっていきました
けど、的確な答え合わせが来てしまった。
いろいろ解明したい。
失礼しました。
まあでも本当にこうやっていろんな方が韓流作品に触れて、ね、こういうの面白かったよねみたいな話をしてくれると、私も本当嬉しいんですよ。なんかみんなそれ通じていろいろなんか気になることがあってって言ったら、こう話の話題にしてくれたりするし、なんかむしろこの韓流ブーム様々ですね、私からすると。
確かにね。
ありがたいありがたい。
もっと増やしてほしいよね。
そうですね。
地上波で見たいよね。
そうそう、地上波でもね、いっぱい増えてくれても全然いいんじゃないかなとは。
そうだね。思いますよ。
はい。さてちょっとね、いろいろ話が盛り上がってきましたけれども、
はい、
ちょっとまたがっつり作品についてでいこうと思うので、
はい、
はい、ちょっと CM をね、挟んでから、次の、
コーナーに、
コーナーに参りたいと思います。
はい。時刻は2時14分を回ったところです。この番組は東京854クルメラから生放送でお届けしています。おんちゃんとみなもんのクルメライフ、パーソナリティは引き続きみなもんと
おんちゃんとゲストの
久保園でございます。
よろしく
お願いします。
さてさて
さてさて、
行きましょうか。
お願いします。
はい、
ワクダメです。はい、こちらのコーナーはエンターテインメント業に関わらせていただいている私たちが、映画やドラマ、漫画や本などお気に入りのものから最新作のものまで、いろんな作品についてトークしていくコーナーです。
はい、
ということで今回は韓流作品韓流作品ということで、
すいません無理やりやってもらってる感ないです。
そんなことないですよ。
でも今まであんまりこう、しっかりと触れてこなかったので、いい機会だなと思いまして。
ありがとうございます。はい、
なんか、ワクタメっていうコーナー自体が、新旧関係なく、自分たちの気になってる作品についてジャンル決めて語るんですよ。でなんかそれで紹介して、皆さんが興味持ってくれたら見てもらって、またお便りもらったりして、そういうこともやってるんですけど、そのジャンルの中でちゃんとこう韓流ドラマって決めたことなくて、韓流作品みたいに、
韓流作品、
なんか勝手にお互い韓流作品見て面白いのあったら、語ったりすることはあったんですけど、このコーナー内でちゃんと決めたことはなかったですね。なので 記念すべき、
はい、
久保園さんがゲストにいらっしゃってるということで、
そうですね、
はい、
で今回私が一応一作品選んできたんですけれども、うん、ドラマ見きんなかったので、
おあれよね、
長いからね、
そうごめんなさい、映画です、ちょっとご紹介させていただきたいと思います、
はい、
でも結構有名な作品なので聞いたことがある方、うん、見たことがある方多いんじゃないかなって思う作品でございます、はい、今回私が紹介する作品が私の頭の中の消しゴム、
あ
名作、
見ました、これソン・イェジンさん、愛の不時着の主役の方が主演です。若かったもんね、ソン・イェジンがこの頃は、
そう
本当20代とかの時、
もうめちゃくちゃ綺麗、
そうめっちゃ綺麗だよね、
でもちょっと柔らかい表情がやっぱし特徴的というか、かなっていう作品でしたね、
はい、
この作品は2004年に公開された韓国の映画で、上映時間は117分の作品です。4月の雪や、さっきねご紹介していただいた愛の不時着にも出演していたソン・イェジュンがと、アシュラなどで出演されていたチョン・ウソンによる共演で、難病に向き合う若い夫婦のドラマを描いた純愛ストーリーとなっています。日本では2005年に公開されておりまして、当時韓流ブーム、冬のそなたの時ですかね、この時だと、
あもうそんな古いんだ、うん、
20年前でしょ、
そうですね、そのぐらい前、
恐ろしい
恐ろしい、まあ、その流れを受けて、まあ、大ヒットした作品になっております。本作日本では興行収入30億円を記録し、あのパラサイトに抜かれるまでは韓国映画で1位だった、
あ知らなかった、
記録の作品でございます。まあ、皆さん知っている作品かなと思うんですけれども、
はい
はい、ストーリーはですね、建設会社社長令嬢のスジンと建設工事現場で現場監督をして働くチョルス、育った環境の違う2人でしたが互いに惹かれ合い結婚いたします。幸せな日々を送っていた2人でしたが、物忘れがひどくなるスジンは一度病院へ行くと、そこで若年性アルツハイマー病に侵されていることが判明するのです。アルツハイマーは徐々に記憶障害が進行し、肉体的な死よりも精神的な死が先に訪れる病気です。日々失われていくスジンの記憶をつなぎ止める術はなく、ついには夫チョルスのことさえも記憶から消えてしまったのです。チョルスは葛藤しながらも彼女を大きな愛で受け止め、彼女を支え尽くす決意をします。もうそのまんまのストーリーなんですけれども、うん、
はい、
分かりやすかったよ、
もうね、
分かりやすかった、さすが、
まあ、当時話題になっていた作品がゆえ、あえて見るのを遠ざけていた作品ではあったんですけれども、
そうだね、うん、
まあ、タイトルで大体わかるからいいかなみたいな、でもやっぱ王道最高、
王道最高
っていう思うね、本当作品でした、
はいはいはいはい、うん、
とにかく主人公のチョルスを演じるチョン・ウンソンが本当にかっこいい、圧倒的色気っていうの、
確かに、
そう
なんかちょっと竹野内豊的な感じの色気を持ってる、
かっこいい
俳優さんなんですよね、お相手が、そう素敵って、
そうそう、あとちょっと福山雅治っぽさもあり、
わかる、
渋いのね、
そう
渋い、
ちょっと渋めの色気のある、
ね、いいですよ、
そうなんですよ、
外れがない
外れない、そうで彼は、まあ、社長令嬢の筋に劣等感を持って、うん、自分を捨てた母へのトラウマにとらわれてきたんですけれども、うん、こう筋と出会い、まあ、設計士の資格にチャレンジしたり、自分への自信を徐々に取り戻していく。そして一方、あのヒロインの主人も以前上司と不倫をしていて別れたことがあったり、チョルスとの交際を父から反対される中で強いストレスを経験してきて、まあ、いろいろお互いあった二人なんですけれども、そんな二人がお互いに助け合い、紆余曲折自分で書いて自分で読めないありながらも幸せな結婚生活が続いていくかと思っていましたが、スジンが若年性アルツハイマーと診断を受け、まあ、辛い運命の中、スジンが口にした忘れちゃうから優しくしないでに涙が止まりませんでした。本当に王道作品で先が読める展開なのに、なぜこんなに泣けるんだろうと、
あれあのさ、日本でさ、それ大恋愛ちょっと似てない、
あ、
ムロツヨシと戸田恵梨香ちゃんの、
ありましたね、
似てます似てます、
でもあんな感じですよね、
ぶっちゃけ日本でも朗読公演みたいな感じで結構リメイクされてますよ、
これやってますよね、
そうそうそう、
いいと思う、
そうなんですよ、
なるほどなるほど、 ありがとうごめんね、
はい、で本当に2人の演技が本当に魅力的というか、なんかこうなんだろうな、この主人が街中でこう会社への道の生き方もう分からなくなってしまう中で、こう悔しさだったり悲しさ憤りなどさまざまな表情から感情からこう泣き崩れるシーンがあるんですけれども、そのなんかこうビルの壁に向かって必死で涙をこらえようとするものの、こう自分の意思とは反対に勝手に涙が溢れてくるこう自然な演技だったりとか、こうチョルスも最初はどこか冷たい人で感情がない人なのかなと思ってたんですけれども、彼女がこう徐々に記憶が失われていく中で、こうなんて言うんだろう、彼女の前では決して笑顔を絶やさずに、でもこう一人になった時にこう今まで我慢していた分一人泣き崩れるチョルスの男泣きのシーンっていうのは、こう何度見ても泣けてしまうなという、
はい、
はい、
韓国の方のさ、お芝居の涙のうまさって、
うん、何なんですかね。
そうなんだよね、そう、日本であれは無理なんですよ、
うんうんうん、
なんでだろう、多分演技のメソッドで感情を一旦ぐちゃぐちゃにするところから入ってると思った、う
ん、ああ。
多分ね、向こうってすごい、そうでしょ、確かあの、
ね、演技
のメソッドあるはずなんだけど、日本と絶対違う、
ね、
メソッドやってるはずで、一旦感情の、ね、ハートをわちゃわちゃして、うん、どっからでも来いみたいな、うん、ふにゃふにゃにしてからのセリフ覚えてんだろうなって。
いや我々もね、ワークショップで小野さんに言われます、一回感情ぐちゃぐちゃにしてそうそう、一回、
ね、
全部
やってる人なのね。
そうやってる人なんで、
そうそうそうそう、一回そうそう、うん、崩壊させないとダメなんですよ、
うんうん、壁つけちゃう、固定概念がね、
ダメダメダメダメ、
本当に、で、うん、特に日本人は
うん、構えちゃうでしょ、うん、あとねどう見られるか気にしすぎ、う
ん
う
ん、あちょっと耳が痛い、
うんね、耳が痛い、
気にしすぎ、
気にしすぎだよ、
そうですね、うん、いやでも本当にこういう泣ける作品も韓国の作品ってたくさんありますし、あとはあの最近、割と最近なのかな、あの多分久保園さんも見てらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、こうママ友たちのね、上流階級のママたちによるこのちょっとバチバチの受験戦争みたいなのも結構多いですよ。
はいはいはい、
そう、もうなんかちょっとやっぱり人と人がぶつかるみたいなものが結構多いと思うんですよね、うんうんうん、感情と感情でぶつかり合う青春と復讐ものっていうのが結構多いし、うんうん、そこになんかこう上流階級がまた入ってくるんですけど、
す、
ね、あのスカイキャッスルとか、
ね、
あとは、ねはいはい、ペントハウスとか ね、
そうだね、
ペントハウス見たな、ね、
見た、
はい、昨日ね7人の脱出見終わった、
お
あのペントハウスのほら制作陣がやってる、はい
はいはい、昨
日見終わった
昨日見終わった
よしと思って、
うん、今日 の、
大丈夫、
あの
ラジオ
12時までには絶対にいいと思って
寝たんですね、
寝ました、
よかったよかった、
うん、昨日見終わって、うん、基本的に私恋愛系がね逆にダメなんですよ、
あ
見れない、
そうなんだ、
そうなんですよ、恋愛だからこう男と女 の、 そのラブストーリーみたいなのを一旦置いといてなんかねやっぱ母親たちのなんかそういうの、うんうん、でちょうどコロナ禍だったんで見まくれたんですよね、
そうですね、いろんなの本当に見ましたよね、うん、
見ました見ました、うん、でもスカイキャッスル入って、
うんうんうん、
全然知らない、やっぱグリーンマザーズクラブとかね、
ありますね、
私は
分かんないですよやっぱりこれもお受験で、
お受験、
そうそうそうそう、うん、ありましたね、
はっきりしてますよね、
そう、
うんうんうん、
そういうドロドロ系と恋愛系に振り切ってるかとか、
そうだね、うん、それはある本当に、
うん、そうだね、だから恋愛は飛ばしちゃう、だから、うん、ネットフリックスでおすすめとか出てくるじゃん、
あ出てきますね、
うんうん、あのね、恋愛系はもうおすすめされない
今もうこの人には刺さらないし、ね、いいかなみたいな、
うん、AI がいろいろ指してますね、
いろいろ
小園さんにおすすめするのはこちらの作品ですみたいな、う
んうん、次はペントハウスですみたいなね
私もそういうお受験のもの見たんですよ、
うんうんうんうん、
やっぱすごいなって思ったのが、うん、あのスカイキャッスルなんですけど、うんうんうんうん、これ本当に、うん、なんだろう、一言で言うならばもう金持ち上流階級しか住めないお家に住んでいるマンションの中でのお母様同士のバチバチみたいな感じなんですけど、
マウントがね、
マウントがやばい、
マウンティングマウンティングマウンティングみたいなね、
そうそうそう、もうマウンティング大好きかっていうぐらいのね、3話あたりでもうね登場人物が一人死ぬんでお受験者で死ぬのって思っちゃってね、
そうだよ、でもしかもほらね、息子はね受かってんのに亡くなるからね、
そうなんですよ、 あそその亡くなってしまった方はお母さんなんだけどね、うん、その結構本当にママ友の中では結構ボス的な存在、
そうそうそう、
うん、もう本当に一流の教育を息子にさせてるし、うん、旦那 もうめちゃくちゃエリートだし、うん、めっちゃ順風満帆に見えて死んじゃうんですよ、
なぜかって、
ね、そう、そこはねちょっと本当にドラマを見ていきつつ、うん、皆さんにちょっとワクワクハラハラしてほしいなとは思うんですけど、
ね、結構ジェットコースターだよね、
ジェットコースターマジで、
うん、そう、
どの作品も結構見てて思うけど、なんでこんなに幸せだったのにこんなに、
そう
あの、ね、垂れ流せないの、
そう、
一時停止をしないとちょっとお手洗いに行って言ってる隙間に何か変わってるからちょっと待って進みすぎじゃないかみたいな、
韓国って CM ないんですよ、
う
ん、
あーそうかそうか、
そうで CM をね代わりに何でしてるかっていうと、うん、よくハンドラの中で、うん、こう無意味にいろんな食べ物だったり、うん、お店がこう名前がドアップされることありません、うん、サブウェイとかチキンとか、
あれ協賛なの、
あれ協賛、
うわすごい知らなかった、
あそうなんだ、
そういうことだよ、ううと CM が CM で流れないのもうね中に入ってんのドラマの中に、
すごい、
よくサブウェイは出ます、
すごい今勉強になったわ、
本当、
うん、
やった
腑に落ちた今、
だからあれを見ていて、うんうん、この食べ物欲しいんですって言いながら買いに行く人めっちゃ多いんですよ、新大久保とか、
うん、洗剤とかもじゃあそうなんじゃない、
そうですそうです、だからこの洗剤ありませんか、この誰々がこのドラマの中で食べてたこれありませんか、
うわー、じゃあきっとパックとかもそうなんだろう、
そうそうパックもそうですよ、
ね、化粧品とかね、
化粧品も
ほらそう多いよね、
多い
確かに、
久保園さんパックにめっちゃ食いつく
すいません
あのイテウォンクラスを私も見てた時、うん、あのキムダミちゃんが演じるあのイソって女の子がいるんですよ、うん、あの毛先が金髪の子なんですけど、 あの子が本当最後ら辺で、うん、化粧品本当になんかこうアイシャドウこれ見よがしにやるシーンあるんですけど、うん、あの化粧品も協賛、
協賛な
の、なんかやったらズームしてんなと思ったら全部あれはもうスポンサー、
いやだ見方変わっちゃうね、
変わりますでしょ
確かに、
でもみんな気づかなかったのかなって、逆に
気づかなかった、
あ多分、うん、ネットフリックスかなんかで見てるから、
う
ん、CM がカットされてるものと思って見てるからだと思う、
あそっか、
そうそうそ そう
されてません、
あれがそっかCM なくてあれが CM なんだ、
あれが CM だよ、
なるほどね、
へー、あ BS ではでもちょっと CM 入るでしょ、
あ BS はあれはテレビですからね、
うん、あなるほどね
無理やり切ってるんですかねあれは、
それはね、そうそう無理やりテレビは切ってますけど、うん、本来韓国でそのテレビで流れてくるドラマっていうのは本当にどこも切れ目がないんで、トイレ行けません、
トイレ行けない、
それこそ行けない、
確かに
ダメだね、
そうダメだ、そこがね、うん、気になるし、ま
あ、時間を確保して、はい、さらに排泄物も終わらせて見なければならないってことね
そうです、
うわ覚悟しないと、
映画見に行く感覚ですよね、
そうだね、
本当にそう、
うん、いや怖っ韓国エグ、
韓国エグいですよ、
エグい
やってることエグいな韓国、うん、
すごい素晴らしい
というこのタイミングで、うん、今ね、はい、久保園さんが先ほどね、リクエストしてくださった曲があるのでそちら流しつつ、その後ねお便りいただいておりますので、
はい、
そちらもねぜひ読ませていただこうかなと、今 2,3 通ぐらい来てますんで、
嬉
しい、
は
い、
リクエスト曲はね嘘をつくっていうね、はい、女は嘘をつく
ですよ ね
自分を守るためにつくからね、
はい、
そう肯定してます、はい、
せっかくなので、はい、久保園さんに曲振りをお願いしてもよろしいですか、
はい、はい、それではねスカイキャッスルで We are life、
ただいまお送りしました曲はハジンで We all lie でした。時刻は2時34分でございます。この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフになります。パーソナリティは引き続きおんちゃんと
みなもんと
久保園さんです
久保園さんです
久保園さんよろしく
どうぞ。
さてお便りねいただいておりますので、
はい、
読ませていただきましょう、はい、お願いします、はい、みなもん、
これ1通ずつ交互に読んでいきますか。
いきましょうか、
はい、じゃあまずラジオネームピンズージャさんからです。
ありがとうございます。
おんちゃんみなもん久保園さんこんにちは。
こんにちは、
こんにちは。
今日は久々のゲスト会ということで、うん、ワクワクして聞いております、はい、
ありがとうございます。
フリーのお題ということで、めっちゃ個人的に気になっていたことを聞いちゃいます、
はい、
音響監督ということで数々の英声の人たちを聞いてると思いますが、久保園さん的一番むっちゃいい声はどなたでしたか。ワクワク、
はあ、めっちゃ気になる、
ね、これさ次の以降の現場に支障が出るんだよねこの人ですって言ってしまうと、
確かにな
んで俺を言わなかったんだ、
言いそう
とか、ね、
みんな言いそう俺じゃないですかみたいな
じゃあ、うん、今まで出会った全員ということで、
う
ん、
そうですね、
もう私はみんな愛してるみたいな、
ね、アイドル的回答でいきましょうか。
そうですね、みんなが好き
みんなが好き最高、
ね、あといろんな現場を見られて来られたかと思いますが、うん、はいはい、これはすごいと思った収録現場、これはやばかった、まあ、反対の意味で、まあ、現場があればお聞きしたいです、うん、ということなんですけれども、まあ、可能な範囲でということですけれども、いかがでしょうか。
やっぱり銀玉みんな多分聞きたいんだと思うんですけど、
あ、はいはい、
あのね、20年ぐらいもやってるんですよね銀玉って。
そうですよね。
そうで、初期のやつとか、まあ、最近見直したりするんですけど、うんうん、あのなんていうの、全然みんな変わらない。
へえ、
うん、変わらないですね、うん、あと個人的には畑王子が好きなのでわかるかな、
ずっとおっしゃってた。
そう、はいはい、
私あのダサセーター買ったもん畑王子全面のいつ着るんだろうっていう
家でパジャマで
着てますね。
うん、確かに
でも私も畑王子好きで、あの学校の授業中のノートの端っこに書いてました。
わかる、
なんか意外と書きやすいんですよね。
書きやすい特徴がね、
そう、特徴
が、ね、割と捉えやすいから、
そうそうそう、意外と可愛いなって思いながら、いい
ね、でもね、畑王子のあの声優さん、はい、全然渋いんだよ声、実は
むちゃくちゃ渋
い。どっからその声出してるんだろうっていう。ナンバーピースってやるでしょ。
そう、ナンバーピース
魔法だしてるのかなっていう
本当に怖い、ね、
そう、本当すごい渋くて
同一人物なのかなって思っちゃいますよね。
うん、
はい、すごいいい回答をいただきました
本当にこんなんで大丈夫
でも全然もありがとうございます。
貴重ですからね、生から聞けない
し、現場の声というのを、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
じゃあお次なんですけれども、うん、はいはい、ですね、ラジオネーム、うん、トムハングルさんからいただいております、うん、
はい、
韓流ドラマは話数が多くて、うん、ついつい気になるという話がありましたが、
はい、
そんなこともあってドラマを避けがちで、その代わりに、うん、YouTube で短時間で見られるウェブドラマを一時期こっそりよく見ていました。そのタイトルは恋愛プレイリスト。私も見てました、
うん、
よくありがちな大学生の恋愛、例えば恋のすれ違いなどが映し出され、うん、そこには誰でも共感はできるのですが、うん、何よりも大学生の服装や生活だったり、韓国の学生の雰囲気を知ることができるので楽しんでました。ちなみに大学生ものでは映画建築学概論も好きです。映画なら割と短時間で楽しめるので気が楽です、うん、笑
確かに、
いや、
あ、そっか、大学生か、
そうそうそう、結構、うん、YouTube もハンドラコンテンツ多いんですよ、
う
ん、みんな長いのがネックじゃない、
うんうん、確かに確かに、
だからそれをより短くして30分とかで見れるのをかける8話とか、
うんうん
う
ん、あ、
めっちゃありますよそういうの。
ちょっとシュルプとかいいよ、
シュルプもいいですよ ね、うん、よね、
映画だともうこれ見ないのはもう回し物と思ってんのね七番棒の奇跡、
確かに
知ってる、
それは見た、
見たことない、
見てください
これもね、もうパチクソ泣ける、
これは過去一泣いた、
過去一泣く、
七番棒の奇跡、
七番棒の奇跡、
うちのお母さん息できなくなったよ
リアルリアルだない
いができない、いいができない、
泣き方の度合いがとかじゃないんですよね、
そう
そう、
無理なの
無理いいですね、無理いただきましたよ、
見て泣いたら連絡しますね、お二方に、
あ、もう全然
できなくなりましたね、
いきよ、
もうね、てか泣かなかったら逆にお電話ください、うん、何があったのかっていう、
フリーダイヤル、
お電話ください、
0120
久保園マリコ
です、はい、久保園です
心療内科とかなんか案内されそう、
う
ん、
そうだね、
逆に
泣けなかったの大丈夫みたいな、
精神科とかね
面白い、逆に回し物かな、
ね、
七番棒の奇跡の回し物なんだけど
いや、あれはいいよ、
そうですね、
吹き替えバージョンもよかった、
あ、吹き替えもね、うん、ぜひ見ていただきたいですね、
2回楽しめますよね、そう考えると、
そう、
ね、
2回楽しめる、うん、全然本当になんか良さがあれそれぞれ違う、
うんうん、
はい、
ありがとうございます。
続きましてラジオネーム、はい、恵子さんからです。
はい、ありがとうございます。
鹿児島県薩摩仙台市から聞いています。
あれ、
いつも応援しています。
あれ、これは久保園さんの出身地では。
出身地だよ、
はい、質問ですが、はいはい、なぜ鹿児島から上京したのですか。きっかけや当時のお気持ちなどお聞きしたいです。
うわー、すごい、ありがとうございます。
アナザースカイかな。
私の
そうだね、
私のアナザースカイ。
そうだね、いや、はい、私ね、中学校ぐらいからもう絶対芝居をするって決めてたんですよ。中3ぐらいから
決意、
そう、絶対芝居をすると決めてて、でね、鹿児島では多分限界があるなってやっぱり思ってたんですよね、中学校高校生心に。
いろんな活動をしていく上でってことですよね。
そうそうそうそう、多分限界があってどっかで壁が出てくるなら、多分大学進学の時に一旦その壁、一旦ね、進学中壁を取っ払ってっていう、はい、ちょっと親には申し訳ないことしたんですけどね。でも今でももう鹿児島にはしょっちゅう帰りますし。
いいですね、家族仲が。
そうそうそう、ただ母に言われた言葉があって、いこじになるな、都会の中にポーンってほよりかま込まれて、で女優になるだとか、芝居をやるなんていう人多いんだけども、その中で意固地になると絶対いいもの生まれないよみたいなことはすごい覚えてる。それだけ今でも忘れない。
お母さんの言葉だし、より深みがありますね、本当に。
30年前の言葉ですね。
30年前、
それだけは、
それが今もね、生きてる。
どうですか、意固地にはミナモンはなってませんか。
なってませんか。
なってませんか。
柔軟に行きすぎて、
あ、逆にね、
漂ってる感じ。
あ、でもいいんだよ、だから負けてもいいんだよ、勝たなくてもいいんですよ。自分は自分って思っとけば、あとはもう周りが一回にでもやってくれるんで。
確かに大事、本当に意固地になりすぎてると、ただただ辛い。
そうでしょ、
いろんなのと、ね、こう比べちゃうじゃないですか、やっぱりこうね、やっぱこのなんていうか、こういう活動していく中で絶対に避けられないと思うんですけど、あの子はこれだけやってるのに私はなとか、なんかそういうこと絶対考えちゃう。
あるのよ、あるのよ。それそういう時期だなって思って、もう30ぐらい超えてくるとどうでもよくなるんで、40超えたらもっとどうでもいい。
あと2年かな、私は。あと2年
言っちゃった。
あと2年でどうでもよくなってきますね。
そうそうそうそうそう、バカらしくなってくるよ。
確かに、そうですよね、小さいことで悩んでんなっていう風に。
そうですね、
思いますよ、
絶対どうにかなるんで。はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。恵子さん、ありがとう。
はい、はい、さてさて、ですね、もう一通来てるんですけれども、
ありがとうございます。
ちょっとですね、これはちょっとごめんなさい、読んでいいのかな。これ多分答えづらくないですか。ラジオネーム、D さんからです。はい、オンチャーミナモン、そして久保園さん、こんにちは。
こんにちは。
久保園さんにお聞きしたいのですが、はいはい、なんだろう、現場でのオンちゃんどうですかみたいな。これ私聞きづらいんだけどな。だって
指導公表み
たいな。指導と評価をここでしてくれますかみたいになっちゃうから。
最後席出た。ちょっと待って。これ私も聞きづらいな。どうですか。
そうだね、
まあ、今ワークショップでね、ちょうど告知をしようと思ってたんですけど、8月にね、久保園さんが演出をしてくださる舞台があるんですよ。ただこれ一般の方はちょっと見に来られないんですけれども、僕のために泣けっていう作品をやってて、それに関してのなんかこう、普段どうですかみたいな。
普段どうですか。
感じですかね。
おんちゃん最初に会った時は基礎クラスの時だったんだよね。
そうなんです、ワークショップで、
その時にね、すごい器用貧乏だなって思ったんだよね。そう、なんか芝居、なんかね、芝居しそうなのに遠慮するのよ、芝居。だから周りを見すぎてるんだろうな、この子。
耳が痛い。
そうそうそうそう、もっと自分本位でやったらいいんだよっていう、
いい意味で真面目ですよね。
そうそうそうそう、
耳が痛いからやめてよ。
だから聞きづらいって言ったじゃないかみたいな。
そう、聞きづらいんだよ。いや、まずお便りでね、いただくのは本当ありがたいんですけど。
いや、すごいですね。だけど本当にいいもの持ってるので、
売れピピ。
もう、うん、全面に前に出していいと思いますよ。
ありがとうございます。なんか総評会を行ってんのかな
これはちょっと他の生徒が聞いてたら羨ましいぞ、
羨ましいぞって言われちゃうよ。
すいません、
ありがとうございます。お便り様々でした。
いえいえ
いやでも、ね、思った以上にお便りたくさんいただけて、
う
ん
う
ん
ね、ありがとうございます。
本当に良かった。
いやよかったです
あのさっき久保園さんがラジオ局にいらっしゃった時に、うんうん、あのジムの影山さん、影美さんがね、うん、あの私に言ってたんですよ、うんうん、すごいお綺麗な方だけど女優さんって言ってて
そんな私もびっくりしました。
でしょ、うん、
そうですか。入ってきて、うん、いねえ、まず目についたのが久保園さんだったので、本日
そうなの、
あれ素晴らしく美人さんがいらっしゃる、どうしましょうと思って、
そうどうしましょうって思うよね、
どうしましょうと思って、
そうなのよ、
そう
な
ぜね、
ちょっとちょっと照れてる、
喋らなきゃいいんだよ
私は待って、同じこと私言われたことあるんですよお前喋らなきゃいいって。
そうでしょ、
そう
そう、分かる、私もよく言われるもん。
でも喋んないと私のなんだろう、良さとはみたいな。
そうでしょ、私も喋んないと仕事になんないよと思ってリテイクどう出すんだよと思って
確かに
そうでもね、こんなに美人さんなのに、おんちゃんのことあーたって言ってたの
をデビュー、デビュー人
そうあーた聞いて、私ちょっとこの人好きだわと思って
よかったです。
もうそこでいろいろ嘘を感じたでしょ、
そう
こういう人だなって
そんなにこうなんか気高くこう、
な
んてい
うの、ないよ
すごい高飛車でこう私が近づきにくい感じなのかなと思ったら、なんか意外となんかこう親近感を感じてしまって、
ね、いやでもね、ミナモンこそですよ。
あ本当ですか。
言うてこの、あすごい分かった、人見知りなんだなって
そう話し始めると、そう、うん、そう意外と平気なんですけど、
うんうん、ミナモンは
最初がね、
あの、うん、人見知りもあるんですけど、うん、ちょっと人に興味ないんですよ。
あら大丈夫かそれで。そっか、
そういう話してたよね、ゲストの方で、うんうん、ね、あの1回お呼びした方が人に興味ないところ僕に似てますみたいな
本当にいいのパーソナリティ大丈夫、
うん、大丈夫
僕に似てますって言われたから、うん、あなたも興味ないのねって思ったけど
、
でもかれこれこの2人で5年をやってますからね、
うん、
あ、うん、すごいね。だから人が大好きなおんちゃんと、そうそうそう、人が別に
フォローになってない、フォローになってない別に
だからこそあんまりこう、なんかこう躊躇せず人にいろんなものを聞ける、
うんうん、
どう思われてもいいわっていう
の
があるので、これ聞いちゃってまずいかなっていうのもあまりなく、うん、ずっとね、ずけずけと聞けるっていうのが私の、うん
ね、そうだね、怖いもの知らずなんだね、
かもしれないですね、
大事だわそれ、私その要素 いりますよね、うん、ちょっとそれ欲しい。
あそうだね、うん、
マジでそうだ。
みんなもこれからもなんかね、壁にぶち当たると思う、
う
ん、
あ、
うん、
そ
らくおそらく、
うん、おそらく予言入りましたよ、
うんうん、
先生。
いやでもその時はもう全然今の壁は私の引き出しと思ってました。これは感情の引き出しで、
うんうん、
上に行くためのステップと思っていただければ。
なるほど、
なんてことない、
素晴らしい、うん、
素晴らしいです。
いや私も超いいこと言ったの私、
ね、
ほらこういうこと言うの久保田さん私めっちゃいいこと言っただから喋んない方がいいって言われちゃうんですよ。
そう、うちのデスクがね、これ今日今大丈夫聞いてて、
田村さん、
う
ん、
そう
聞いてますか、
余計なこと言うなみたいな LINE が今入るんですよ、こうね、久保園の黙れみたいな。
田村さんも好き、
そううちのデスクです。
そうなんです、
うんうんうん、あの
各週私もお会いしてるんですけど、
うん
ね、本当にいいキャラしてらっしゃる、うん、この久保園下がってのこの田村下がりみたいな感じなんですよ。
この今度コンビで見たいですね。
あ確かに今度田村さんお呼びしましょう
あ、うん、い
いよどみました、
怖いよ、
よどみました今
ちょっとわちゃわちゃこうね、うん、4人で
したいよな。
ああ次回
ぜひぜひあれじゃないですか、あの先ほどね、うん、わざわざ遠くから聞いていただいてる鹿児島県仙台市の方も、
ね、
呼んだらいいじゃないですか。
確かに確かに呼びますここまであ
のそうい
いんですかこの東久留米まです
いません、交通費はちょっとお出しできない
んですけど、そうなんですよ、
よろしいですかね。
そうだね、実費だね、
実費になっちゃう、
なんですけれども
いいんですかこの1時間のために、
いいですかね、
実費で
ぜひぜひ。恵子さんでしたね。
恵子さんですね。
これを機会に、
はい、愉快ですね。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
そうで、ね、うん、結構盛り上がってて、うん、あの本当にいろんなことを話したいなと思ってたんですけど、うん、今日ミラモンが、うん、せっかく韓流ね、うん、扱うっていうことで、うん、ちょっと Z 世代のあれこれ持ってきてくれたんですよ。
あ、はいはい、
あのミラモンのコーナーで、うん、Z 世代、いわゆる私たちも一応ギリギリ Z 世代に入るんですけど、一応10代の子たちが今ハマってるものとかそういうのについて扱ってくれてて、うん、はい、そういうのが結構韓国から来てるもの多いんですよ。
でもなんか Z 世代で聞くとちょっと喧嘩売られてるのかなみたいな気になるんだけど。
そんなことはない、ね、
うん、40代頑張れ。
今流行ってるものと捉えていただければ。
かしこまりました。
40
代頑張ろう。40代頑張ろう、
はい、ましょう。
ということで、
はい、
今回お持ちしたのがですね、2024年上半期トレンドランキングということで、ちょっとグルメの方をご紹介していこうかなと思います。
いいですね。
はい、まあ、一応10位まで発表していこうかなと思うんですけれども、うん、まず第10位がコンビニアレンジドリンク。今セブンでスムージーが出たじゃないですか。
ある、
あのスムージー、うん、冷凍フルーツにソーダだったりサイダーだったりとかを入れて飲むのが今流行ってるみたいです。
へ、セブンによってスムージー飲めないところもあるんですよ。
あ、そうなんだ。
機械がないところは飲めなくて、ね、でも私それめっちゃハマってて、
そう、ありがたいんだ。熱弁してくれるのはありがたいんだけど、スムージーが分かんないんだよ。ごめん
セブン行っていただいて、
はい、セブン行っていただいて、
かき氷的な
あ感じです。
あ、そう
シャリシャリしてます、
うん、
野菜凍らせたやつをこうドリンク状にして、
シェイクっぽいような。
じゃあかき氷でいいじゃないです
か。かき氷
でかき氷をちょっと溶かしたものでございます。
でもちょっと氷ではないみたいな。
なるほどね。
シェイク、
はい、喧嘩始まってる。大丈夫。
失礼しました。続けてください。
続いて9位、ビオット。
ヨーグルト
です。これ韓国で売られてるヨーグルトになるんですけれども、ヨーグルトとちょっとクランチボールとかのこうクランキーっていうか
シャキシャキしたり、
あのそうザクザク
したり、あ、ザクザクね、
そう、がちょっと別、あの一カップに別になってるんですよ。それをその、うん、あのお菓子の部分をヨーグルト入れて食べるっていう。
あ、
ね、
これもドラマで CM やってました。
本当に
無駄にビオット映すみた
いな。知らなかった、
ね、続きまして第8位がギリシャヨーグルト、はい、もうこれはもうご存知ですよね。
ドローンって、
そうそうそう。
ドローン。
7位がサンフル。第6位がチュロス。
はい、
はい、で第5位が平成ジョジチョコ。あの平成の時に大量に生産したあのアルミカップにあの
ありました、
溶かして流し込むタイプだけの、
そう、
はい、
トモチョコでよく交換した
、はい、
はいはい、
で第4位がリボンパン、うん、これ韓国で人気のリボン塩パン。必ずこう韓国旅行の際には行ってみたいという、う
ん、なるほど。
第3位がネコプリン。
猫プリン、
はい、あの韓国で話題 の, あのミルクプリンですね。猫の
あ
すごいブヨンブヨンブヨンってプルプル揺れる、
あ、はい、最近揺れるプリンが人気です。
はい、そして第2位がシャインマスカットボンボン。これはファミマ関東限定のお菓子、うん、で最後第1位がアサイボールとなっております。
アサイボール来てますよ最近、
はい、また、
うん、
再流行。
分かんない。
表参道とか
おばちゃん聞くよ、まだほら。アサイって何。
アサイ
は
アサイ
なんですかね。
あの果物ですよね。なんですけど
果実、
うんうんうん、
のボール、
そう、これサラダボールじゃないけど、
そうヨーグルトと混ぜて、
フルーツポンチって言えばいいじゃんね。違う
の、フルーツポンチではないんだよな。
だからほら世代が出るからもう喋らないです私も。
ちょっとこれまた、
はい、
ね、次回機会があったらまたガッツリやったり
する、ね、はい、やってください。
以上流行ったグルメでした。
はい、
さてさて、あっという間にお別れのお時間になってしまいましたが、
はい、
はい、名残惜しいですがここで来週のお便りテーマをご紹介させていただきます。
はい、
来週も今週に引き続き韓流でよろしいですかね。
韓流作品で、
はい、韓流作品でいきたいと思います。
はい、さて残り40秒弱なんですけれども、はい、宣伝しましょう。
あ、はい、
本当に
宣伝、
はい、
8月23日かな、これ、はい、口コミで来たいですって言ってくださればあの来れる
ふうに
しております。
いい
ですか。はい、しております。で、オンちゃんも、出演しますので、はい、私の、トリニティサウンドのスクールでアドバンスクラスというのがあります。こちら芝居しかしないクラスで、本番が8月23日となっております。
はい、
はい、僕のために泣けというタイトル、私は編曲の方をさせていただきました。企画編曲ですね。田村もやってます。はい、お時間あればぜひ お問い合わせをください。
はい、ありがとうございます。
はい、
それではまた来週水曜日午後2時にお会いいたしましょう。以上、パーソナリティはミナモンと
おちゃんと
久保田さんでした。